皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、10月21日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、大きいだけでは潰れますという話です。アメリカの混迷はですね、本当に激しくなってきたという感じがします。結局太平洋軍もですね、空母は出さないと、南シナ海に空母は出さないということになりまして、戦争の危機は回避されたし、日本の自衛隊は加盟声優にしてですね、戦争を始めるって話もなしになりましたが、同時にですね、もうアメリカの巨大な軍事力も頼りにならんなということがよく分かったわけであります。中東で一足先にそれが起きていたわけでありますね。イラン・アフガン戦争が混迷して、で、今度シリアにロシアが出てきて、もうアメリカタジタジになっちゃって、で、今度は太平洋を最後どうするのかなと思ったら、もう南太平洋の方は完全にオーストラリアから離れちゃってるし、で、最後中国との関係も、基本的に戦争はできないということで、融和政策ですよね。南沙諸島については、こういう話になりましたから、アメリカも大きいだけでは何にもできないと。太平洋軍も大きな転機を迎えたんじゃないかな。そんな感じがしておりまして。でも同時にですね、やっぱりこの、過去20年間続いてきました新自由主義、新保守主義が、その最後ね、フランケンシュタインのように大きくなっちゃった、変な軍事国家だとか、変な企業、金融市場を巻き込みながらですね、今崩壊しつつあるんだというふうに私は見てていいと思いますね。結局その大きくするだけっていうのは非常に単純なことでありましてですね、力ずくでやれば大きくなるわけでありますから、その力ずくで無理やりやってきて、法律も何も変えてね、市場を我が物にしたり、あるいはなんかその巨額な軍事費をつぎ込んで軍事的な進出をしたりということでやってきて、それが限界を迎えたということなんだと思いますね。で、本来その、それは植物でも動物でもそうですが、適正な大きさってものがあるわけですよね。で、別に大きいものが常に勝つというわけでもなくて、大きいものは大きいものなりの弱点もありますし、で、強いものは強い、小さいものは小さいものなりの強みってものがあってね、大きい小さい合わせて世の中は共存してるわけでありますから、大きいものが全部取っちゃうっていうのは極めて反自然的なことなんですね。でもなんかそんなことすごく当たり前だと思うんですけども、この20年間、あるいは特にこの10年、15年ぐらいは、非常にその辺がですね、誤解されていたところなんじゃないかな、という感じがしますね。で、特に今、こう世界を見てますとね、もうなんか成長のエンジンがみんな止まっちゃった感じがあります。アメリカも、これ結局最後本音の意味で利益が出ていた、稼いでたのは資源と穀物ですよね。資源と穀物は値段が上がってましたから、ここだけは稼いでいたんですが、これがほぼ終わりですよね。で、今度中国は猛烈な今不景気に入って経済は縮小してきてるし、それからインドはなんかやっぱりしょぼしょぼであんまりうまくいかないですよね。中東もやはりなんか壁にぶつかったみたいな、不景気になってきましたね。ですから、量の拡大っていうのをですね、やろうとしても、もう世界中どこにもないんですよね。だから、かつて、昭和が終わってですね、平成の不景気に日本が入った時、もう国内は縮小均衡だと。人口も減るから、もう国内は、もう商売のチャンスなしと。だから外国に出ると。いくらでも外国に行けば、広いマーケットがあるんだから、量の拡大はいくらでもできると思って行った人たちが、たくさんいたわけでありますね。しかしやっぱり、あまりにも急激に、経済成長したのと、それから、今回はその経済成長といっても、投資ブームでありましたから、自発的な、なんかこの、消費だとか、あるいはなんか国内の資金循環による投資なんかって全然いかなくてですね、アメリカの巨大金融資本が世界中に金を動かすことで投資ブームが起きてたという、ただそれだけでありますから、その一番のお 金のポンプ、世界のポンプが止まっちゃって、リーマンショックで完全にこの、まあ、行き詰まった後はですね、ぼちぼちとなんかちょっと救援のカンフル剤打ってたぐらいのもんですよね。だからよく見たらですね、世界中でこの大きくなるマーケットって消滅してしまったんですね。このことをやっぱり考えると、これものすごい変化だと言わざるを得ないんです。こんなにですね、まあ急速にですね、世界中同時に不景気になってきますと、もうどこに行っても拡大するマーケットってのはないわけですよ。で、もちろんイノベーションをやればいくらでも拡大するマーケットはできますが、イノベーションには時間がかかるし、知恵とエネルギーが必要ですね。ところが、もう量の拡大だけやってる人たちってのはそういうイノベーションの可能性全部捨ててるわけですよね。とにかく今だけ金だけ自分だけということでやってますから、イノベーションは出てこない。ですからそうすると、のたうち回っちゃうわけだよね。IBM もそうでしたけど、あの決算見ても、相変わらずその、ドル高でですね、収益落ちてると言いますけども、もうやっぱりこの IT 関連なんかでもですね、なかなかこう、投資が減退してくると、金は回らなくなるわけですよね。ですからこの大きいところほど、もうこの今の状況で、もう体を維持できなくなってんじゃないんでしょうかね。大手金融機関でもなんかものすごいリストラやってますね。モルガンスタンレーもなんか今期また随分損が出たっていうか利益が減ったとか言ってましたけどね。まあこういうのを見てると、まあやっぱり、その、大きさを求めて、量の拡大だけやってたところは、日本国内はもとより、世界でももう生きる場所がなくなって、このままなんか沈没という感じなんじゃないんでしょうかね。で、その、大きいところというのはですね、同時に政治も動かしていたわけですよね。日本だったら経団連ですね。日本の中はもうチャンスがないからってどんどんどんどん海外に出ていけと。ところが海外はそんな甘くないですよね。おまけに、リーマンショック以降経済はおかしくなって、去年からさらにまた油の暴落ではおかしくなってますから、海外に出てるとこみんな大変なわけですよ。中国行ったってもうね、帰ってこざるを得ないとこもあるし、石油のプロジェクトなんか投資してみたらみんな片っ端が止まっちゃうしですね。それから中国のショッピングモール出してみたけど、これ全然客が伸びなかったとかね。アメリカに行ってみたらですね、なんかいろいろ邪魔されて商売が伸びないとかですね。ロシアなんか全然まだまだとかね。まあ、そんな話はたくさんあるわけで、あるいはインドに行ってみたら全然やっぱり気質が合わないからダメだとかね。とにかく、量だけ求めて海外行ったって海外はそれぞれ事情がありますからね。国柄ってのものがあるわけで、昔の日本軍の海外進出みたいにですね、まあ、同じやり方で出てって成功するなんてことはありえないわけですよ。もし本当にちゃんと成功しようと思えば、そこにもう長くね、定住するつもりで長くいなきゃダメなんだけど、もう今だけ金だけ自分だけだからそんなことしないわけでしょ。だから結局その全部おじゃになっちゃうのは当然ですよね。でもそうやって、その国内を馬鹿にしてどんどん海外に出ていったら、海外でも生きる場所なくなっちゃったわけですよ。あれどうやって生きていくつもりなのかな。国内も縮小均衡、海外も縮小均衡だったらね。で、私はその、もう今から20年以上前にですね、23年ぐらい前に、日本の商売のバブルが崩壊したのを見て、もうそういう商売はダメだと。量の拡大を求める、右肩上がり成長をやってる経営は絶対成り立たないってことで、御用達の経営って話をしたわけですね。だからまず第一にこれから先は、日本の企業も海外の企業も、御用達の経営をやってないところは、絶対に生き残らないですよ。今回のこの、とにかく、経済の減少は何でも言うように、投資の減退から来てますから、しかも投資の減退は、巨大金融機関の、その、まあ、実質的なその能力の喪失から生まれてるわけですから、これ元戻りません。でしかも財政赤字はこんなにどこの国もひどいから、財政によるバックアップもできないんで、これ本格的なものですよ。そうすると、量の拡大を求めるところっていうのは、日本企業だけじゃないですよ。アメリカの会社でも、中国の会社でも、ドイツの会社でも、中東の会社でも、業種を問わず、これは全部行き詰まっていきますよ。大きな会社をしていくとですね、とにかくその、まあ、とにかく量の拡大以外全部捨てちゃうわけですよね。で、あるいは国内でもですね、その海外からの安いものを仕入れられるっていうことを使って、まあ、そういう意味でのね、仕入れという意味での海外を利用して、国内で大きくしていった会社っていうのは結構あったと思いますね。やっぱり安くということでね。これも実は同じなんですよ。安くして他の中小の会社を倒してね、 で、自分だけ大きくなろうということで、やってたところも、まあ、この安さの源泉は新興国でありますから、まあ、新興国をですね、まあ、上手に使って、まあ、安くやってたと。で、まあ、それだけで足りなければ国内でどんどんリストラをするということでやってたんですが、新興国物価上がってきましたから、国内の物価も上がらざるを得ない。そうすると賃金も上がらざるを得ませんから、結局これも破綻してダメなわけですね。そうするとこれはものすごい変化だと思いません？その、日本も世界も、量の拡大を求めてた大きい会社がみんな潰れちゃうぞと、すっかりこれ光景一変すると思いませんですかね。この夏のですね、なんかその雑草も何も生えていた青々とした大地がですね、ふと気がついたらもう秋になって、あっという間にこう冬になってですね、みんなこう枯れちゃったと。ね。で、これは枯れて終わりってことはないんですよ。また春が来るんだけども、こうもう春が来るときに、去年の夏咲いていた芽がもう出ないと。去年の夏あった木がもう枯れちゃってて、春になっても芽が出ないと。こんな風になるわけですよね。なんかここでですね、この不況で次に出てくる新しい芽、新しい木は、今まで生えてた、草や木とはだいぶ違うんじゃないかと思うんですよね。で、その、この巨大企業がこうやって、世界中どこ行っても量を維持できなくなって潰れていくってことになると、この上に乗っかってる政治が潰れるんですよ。日本の今の、まあ、自民党政権もそうですが、その前の、民主党政権もそうでしょ？とにかく大企業の上に乗っかってるんでしょ？世襲議員だとかですね、なんとかそういう労働組合だとかいうのも、所詮は大企業の上に乗っかっている組織、そして政治団体ですよね。だからその大企業が潰れてきたらですね、それは生き残れないわけですよ。で、アメリカの大統領選挙はそうでしょ？それからヨーロッパも割とそうですよね。まあ、新興国はもとよりその通りで、みんなですね、その、この20年間ぐらいっていうのは、大企業が稼ぐ金の上に政治が乗っかってたわけですよ。で、彼らはやっぱ焦ってきてるわけですね。大企業間の世界の競争も実は相当激しいものがありますから、だから例えばその国と国との間で厳しい貿易摩擦をやると、あれも結局はですね、どっちの企業が勝つかって話になりますよね。で、アメリカなんかの場合もですね、もうとにかく普通に商売やってたんじゃもう完全に行き詰まっちゃうから、戦争経済だと。戦争を追っ始めるわけですね。2001年の911の後ですよ。戦争で稼ごうとした。しかしこれが完全な思惑の、が外れて大失敗をきたして、コストだけ出てっちゃって、しかも内部体制が崩壊しちゃったわけですよね。で、もうまあ、そういうのを考えてみても、結局その、金持ってる方がどんどん焦ってきますから、政治を突き動かしてそういう戦争をやらしたりするわけですよ。今日本の経団連なんかもですね、武器輸出を国策にせよなんてバカなこと言ってますでしょ。要するに自分たちでもうね、食えなくなっちゃったから大企業も。普通にやったら世界から負けて食えなくなっちゃったんで、じゃあ次は武器だと、政府が面倒見ると言ってるようなもんでしょ。あれすごい焦りですよね。それから TPP がそうでしょ。 TPP というのは、あれはその大企業がその無理やり各国の市場をこじ開けて根こそぎ富を収奪しようという基本的にそこにその大きな目的があるわけですね。だからその大企業のこの自分たちで根こそぎ金儲けしたい連中が秘密に方法を決めるわけです。秘密会合を開いて秘密にそのルールを決めて、でその大企業の上に乗っかってる政府にそれを飲ませてやらせて、で、自分たちで富を吸い上げようとしてきたというのが TPP でしょう。だから TPP 自体はですね、やっぱその、私大企業の焦りがあると思うんですよ。そもそもですね、ほっといても量の拡大がみんな望めるときは、あんな厄介な政治的なことやらないですよね。国内でですね、零細業者敵に回してですね、そんなやるなんて、そんなことはする必要がなくてですね、黙って座って量が拡大できてれば、あんなややこしいこといらないわけですよ。あんなややこしいことを始めるっていうことはですね、やっぱりその、普通の方法じゃもう金が儲からなくなってるからで、だから未だにほら、規制緩和しろとか、規制改革しろとかよく言うでしょ？あれ要するに、大きくやってんのにもう金が集まらないから、その、生きられなくなっちゃったわけですよ。俺は体がでかいんだと。もっと食わないと死ぬぞと。だからみんな持ってるものをね、供出しろと。それが今日の規制緩和でしょ？ねえ、俺もっと飯食えるようにしろと。大きいものに見つけというのがあの規制緩和でしょう。まあだからああやってですね、このやってること自身が相当な焦りだと思うんですよね。 で、その焦りがこう出てきて、TPP みたいなのやるんだけども、だから要するに、大企業とそれに乗っかってる政府の最後の悪あがきだよね。でももうこれで、ダメでしょ。オーストラリアも首相変わって、カナダも首相変わって、アメリカクリントンがやらないって言ってるし、まあ、日本ももう安倍ももうここまで来ると先ないですわね。もういつでももう交代する時期でしょう。まあ、こうなってきてますから、まあ、そういう無茶は通じないわけですな。で、これが全部流れていきます。それは昭和の時と同じです。昭和の96、7、8年と同じ。しかし、あの時はちょうど日本は昭和が終わって、新しい新自由主義者が来て、新自由主義者に変わっていった。でももうこの新自由主義者が流れるんだから、じゃあ次は何が来るか。これはやっぱりですね、本物のロハス勢力なんですよ。皆さん冗談かと思うかもしれませんがね、本物のロハス勢力なんです。日本にもですね、いい会社ってありますよね。御用達をやってるいい会社。これが残ってくるわけですよ。御用達って前々から言いますけどもね、その基本はですね、その経済に対するイノベーションなんですよ。経済や経営に対する大きなイノベーションがあるんです。どういうことかというと、普通経営とか経済はゲームで考えるでしょ。なるべく高く売りたい人となるべく安く買いたい人がゲームをやるというのは経済の基本概念でしょう。それは通用しないんです。それやってるからその市場原理が破綻して、みんな市場に救済できない人たちがあぶれちゃって、世界の体制ぶっ壊れるんで、でもその極限であります新自由主義とその鬼っ子の新保守主義が崩壊しちゃった以上、この原理を超越するしかない。で、私はそれはですね、もう、それは昔の社会主義じゃないんですよ。あらもっとひどい独裁政権を見ましたから。要するにそれは、その買い手と売り手が、お互いにですね、その、なんでます?ソリューションですね。問題解決のためにコラボするんだと。これが経済なんだよという概念。これが、御用達経済のポイントなんです。お客さんの御用を達成するために、ね、何ができるかってことでしょ?だからそれは敵と味方ではなくて、同じ仲間として、お互いに協力し合うということで、今まで以上に、なんて言いますか、その、俺だけではなくて、相手と一緒にというふうに考えなきゃいけないんです。自分だけではなくて、相手と一緒にというふうに考えていくわけですよね。それはもう経済をゲームではなくて問題解決だと、コラボだと、共生だというふうに、イノベートして考えるやり方でありまして、これやんなければ新しい経済はもう生まれてこないんですね。新しい会社は生まれてきません。だからもう日本の場合はもう明確でありますが、昭和のバブルが弾けて20年以上経つ中で、今元気のいい中堅以下の会社、大きいっていうことをやってない会社は、それはみんな御用達の経営ですよ。御用達の経営やってなければちゃんと発展しませんもん。だからその御用達の経営やってればまだ先が見える。でもそれやってなければあと消えるだけ。こんな会社はいうふうにもう今仕分けできてると思いますよね。ですから私これはですね、日本が多分一番これ層が厚いと思います。もう二十何年こういう時代迎えてますから、御用達の経営やってる人たちってのは相当層が厚くなってると思います。でこういう中堅以下の会社はもう御用達が染み付いていて、まあ、そういうことをきっちりやってる人たちも企業も結構あると思います。ですからこういう人たちが次の主役なんです。そうするとやっぱりその政治も御用達型の政治ですから、かなり人格的にも立派な人たちが出てくるでしょう。それからみんなのことを考えるというね、今だけ彼だけ自分だけの正反対が出てくるわけで、これやっぱロハスな人たちですよね。もう右だとか左だとかいう問題では全くなくてですね、要するにその経済というものを、それは競争ではなくて共生だと、イノベーションして考えられる人たち。で、それを実行できる人たちが、次の経済の担い手で、そういう人たちが今度、なんて言いますかね、政治も動かしていくんでしょうね。そうなってくると、今に比べたら、要するに何が違うかっていうと、こんな官僚制度を維持できないんですよ。要するに、今みたいな複雑回帰なる官僚制度というのは、ものすごいその大企業か、あるいは昔の社会主義みたいなものでなければ維持できないんですね。これが本当に典型的な大きすぎる会社ですから。ね、官僚システムっていうのは、これ維持できないわけです。これ支える金どこにもないわけですから。だからこれは解体せざるを得ないですね。もう救いようがないです。そうすると、それこそ前から言ってるように、その結果、それがどうやって起きるかっていうと、やっぱり何かのきっかけで国債が売られて、国債発行できなくなって、結局役人の数を日本なら3分の1ぐらいしなきゃなんなくなって、この瞬間から始まるわけですよね。でその後はもうある意味で手弁当みたいな形でみんな集まってどうしようかなと、東日本大震災の直後のですね、被災地と同じように 実力ある人と生き残った人たちが集まってみんなのためにどうしようかなと、まあ、考えて行動する、そこが本当のスタートなんですよね。まあその結果、要するに民政自治の国になっていて、日本の場合も特にその御用達の力は強いですから、まあ御用達経済で結構盛り上がるんじゃないですか。で、また世界もですね、そのことはいずれ気づくと思いますから、世界も同時にそこでイノベートしていくんだろう。まあ、そんな風に考えておりまして、まあなかなか激しいことだな、というふうに思っておりますけども。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、大きいだけでは潰れますということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。